いらんからって、いらんからって、一緒ロレ、いかたい。おつたのあんぺ、小松和弘からアイヌっぷり、おるしぺね、るえね。うばきたら、えちおかや。アイヌいたくペンクラブくる、小松和弘くね。ターンとかや、ピリカのいほまらいき。こんにちは。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話です。おかわりなく、元気でいらっしゃいましたか？私は、アイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。私の住む札幌の街路樹も枯葉が舞い散る季節を迎えています。皆さんがお住まいの街ではいかがでしょうか？本日は私が先日札幌で買ったお風呂のバスマットの話からアイヌ文化に迫りたいと思います。3、4年前に東京銀座の外国人旅行者が多く泊まるビジネスホテルに泊まった時にこのバスマットに出会いました。このホテルはお風呂がなく共用のシャワーがあるだけでした。シャワーを浴びてシャワー室から出てきたら足元がやたらと気持ちがいいのに気がつきました。なんだろうと足元を見るとただの薄っぺらな白い石板なんですが、不思議なことにこの石板が濡れた足の水分を吸収してみるみる乾いてしまいます。その時は大都会のホテルはすごいものを置いてるもんだなぁと感心して、北海道に帰ってきました。最近珪藻土でできたバスマットが話題になり、あれはこれだったのかとその存在を知りました。それで早速買って使っています。これはなかなか優れものです。珪藻土といえば30年ほど昔の話ですが、北海道立理科教育センターの地学の先生が話してくださった珪藻土の話を思い出しました。その先生の話では、地質が専門の先生方が珪藻土の地層を見つけたときに、それが珪藻土であるか確かめるために、這いつくばって舌先をくっつけてみるのだそうです。ピタッとくっつけばその地層は珪藻土に間違いないとのことでした。私も地層が見える露頭でこれはと思うものに何度かトライしたことがありますが、残念ながら実際に珪藻土の地層に行き当たったことはありません。昔ビスケットなどの原料として使われていたという話もされていました。珪藻土について改めて調べてみました。珪藻土は植物プランクトンの一種である珪藻が海中や河川、沼や湖などで死ぬとそこに沈殿して殻だけが化石化して堆積したものです。珪藻土の中の化石の種類を顕微鏡で調べると堆積した時の環境がわかるのだそうです。日本国内には珪藻土が出るところが何箇所もあることがわかりました。珪藻土の粒子には目に見えない小さな穴が無数に開いており、隙間が多く、見た目よりもとても軽いのだそうです。珪藻土には、吸水性、吸湿性、脱臭、耐火性などのいくつかの特徴があり、いろいろな用途に使われています。珪藻土の主成分である二酸化珪藻は、1250度の高温にも耐えられ、火災に強く、熱伝導率の低い素材であるため、壁材や七輪の材料に使われています。珪藻土の壁は、ジメジメした夏や乾燥する冬の湿度調整をしてくれるのだそうです。それから、ろ過材として、ビールの酵母菌を吸着させたり、醤油の濁りを ろ過したりするためにも使われているようです。また、漆器の輪島塗では、漆を木に吸着させ強くするために用いられるのだそうです。その他にも、乾燥土壌の土壌改良剤、流出した油の吸着剤、絶縁体、研磨剤、そして食材としても使われています。アイヌの人たちとの関わりについてですが、昔20年以上前に、言語学者の桐海秀夫先生に東京でアイヌ語十勝方言を教わった時に、十勝の本別町に知恵問いという軽装土にまつわる地名があると聞いたことがあります。アイヌ語では、私たちが食べる土という意味です。知恵問い、問いという言葉のある地名のところには、軽装土があると言われています。昔のアイヌの人たちは、軽装土を食べていたようです。アイヌ出身の言語学者、チリ・マシホ先生の著作集にも記録があります。野草の根や果実を主な材料として作る料理、ラタシュケップという煮込み料理、混ぜ煮に、調味料の獣や魚の油とともに、食用粘土の軽装土を少量混ぜることが記されています。とろみをつけるようです。アイヌの人たちの食文化には奥深いものがあるなぁと感じているところです。タンタアナパックのかくいえ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパーシュ、エチヌはうんこれはパセのポイアエレケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシおった、スイウヌカランロ、担当アナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。